恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。ヨハネの福音書第7章40節から53節まで。この言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。それから役人たちは祭司長、パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人は答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガイラヤの出身なのか調べてみなさい。ガイラヤから預言者は起こらない。そして人々はそれぞれ家に帰った。今朝はこのところからイエスに聞いてという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。今週は特に伝道集会の週ですので、本当に皆さん一人一人が神様から与えられているイエス様にある喜び、それをですね、ぜひ他の人たちにもお伝えする良い機会として用いていただきたいと思うのです。教会にとって、この一人一人の証というのは宝物なんですね。本当に、いつもただ牧師の話を聞いて、それで終わりではなくして、実は一人一人に神様がくださっている証を、ぜひともみんなでですね、楽しみ、みんなでそれをこう用いて神様にいただきたいと思うのです。さあ、実は今日お読みしました箇所、ここにはイエス様ご自身は登場しません。またイエス様の直接のお言葉も今日のところには出てきません。しかしイエス様に会った人々のイエス様に対する反応、評価が出てくるだけです。何気なく読み飛ばしてしまいそうな箇所です。皆さんも聖書を読みながら、恵まれたところに線を引く習慣の人いらっしゃるかと思うんですけど、どなたか今日のところで、私はここで恵まれて線を引いてますという人います？ほとんど今日のところで線を引く人はいないと思うんです。そのようにですね、何気なく読んでしまいそうな箇所なのです。しかし、よく見てみると、とても興味尽きない箇所なのです。まず最初に、イエス様に出会って、イエス様のそのお言葉を聞いた人々の評価が出てきます。それはまちまちでした。第一の人は40節。この言葉を聞いて、群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、あの預言者、私たちからあの預言者っていうとノストラダムスかなんてですね、ピンと来ないかもしれませんけども、ユダヤ人たちからすればあの預言者といえばもう、あの預言者とわかる、通ずる言葉だったわけです。例えばもうすでにずっと前に学んだヨハネ伝の1章の21節で、バプテスマのヨハネという人が登場したとき、人々はヨハネのところに来て、いろいろに聞くのですけど、ある人は、あなたはあの預言者ですかと尋ねました。ユダヤ人たちは、 新明記の18章で予言された言葉を覚えて、それを指して言っていたわけです。すなわち、モーセのような一人の預言者を神様は後の日に送る。その人を通して私は語りかけるという、そのモーセのような一人の預言者。ですから、モーセのように神様の言葉をはっきりと伝えてくれる、そのような預言者を今かと待っていたわけです。しかし41節を見ると、またある者は、この方はキリストだと言った。このイエスはキリストだ。メシア、油注がれた者、救い主だと、ある者はイエス様のことを呼んだわけです。ところが、またある人は、まさか、キリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。まさか、ガリラヤのナザレの出身のこのイエスがキリストであるはずがない。聖書は、キリストはガリラヤからではないダビデの子孫として、そしてダビデがいたあのベツレヘムの生まれだと書いてあるではないかというのです。このようにして、43節、そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。互いに自分の考えを主張して譲り合わない。分裂したわけです。互いに反目し合ったわけです。しかし、皆さん実際は分裂する必要はありませんでした。この三つのイエス様に対する意見、評価、それはそれぞれが合ってたわけです。すなわち、イエス様は確かに神が使わしたモーセのような一人の預言者。預言者というのは神の代弁者、神の言葉を伝える神の口なのです。確かにイエス・キリストは神の御心をはっきりと私たちに表し示してくださる預言者の役割を担って来ておられました。そしてまた同時にイエス・キリストははっきりと、イエス・キリストは救い主、油注がれたもの、キリストであること、これも正解です。そして、また、第三の意見。この方は、確かにガリラヤ地方のナザレで育ちましたけれども、その血筋はダビデの子孫であり、その生まれた場所は、予言通り、ダビデの村、ベツレヘムであったわけです。すなわち、この三つの意見を合わせると、正確なキリスト像がそこに生まれるんです。しかし、互いに自分の意見を主張して分裂している姿は、少々滑稽でもあり、悲しい姿です。また、44節。その中にはイエスを捕らえたいと思う者も、思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。手を出せないのです。すでに30節でもそのような箇所がありました。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけたものはなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。手を出したい、捕らえたい、殺したいと思うのですが、人々はまだ手を出せない。出そうと思っても、人間がそう考えても、神の時が来ていないので、手を出せないというのです。すべては人の思いのままにではなくして、神様の思いのままに、この、歴史は進んでいくわけです。さて、この後に、私が今日のところでとても心惹かれる人々が登場します。役人たちとニコデモです。45節。それから役人たちは、祭司長、パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。ここで言う役人とは一体誰でしょう。7章の32節で登場した役人です。ちょっと32節ご覧ください。パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わした。イエス様を逮捕するために使わされた役人たちが今帰ってきたのです。この役人たちを使わしたのは当時のユダヤ教のまたユダヤ人たちの指導者層でした。このユダヤ人たちの最高議会、 サンヘドリンと呼ばれるんですが、この70人の議員たちからなるこの議会、これがユダヤ人たちを、なんて言いますかね、リードする支配者層でした。この人たちがイエスを捕らえようとして役人を派遣したわけです。ところが、彼らは職務怠慢だったわけではないのですが、空手で帰ってきました。イエス様を捕らえることができないで帰ってきてしまったのです。そこで役人たちに向かって使わした上司たちは聞くのです。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人は答えます。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。今日の暗唱聖句はこの役人たちの言葉にさせていただきました。すなわちこの役人たちは直接イエス様に会い、その話を聞いて逮捕するどころではなかったのです。逆にイエス様のことを称賛して帰ってきました。何気なく読んでしまいそうな言葉なんですが、実はこの役人たちの46節の言葉はほとんどイエス様に対する信仰告白にも似た言葉です。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。この役人たちの言葉はこんな風に訳せる言葉です。人間は今まで一度もイエスのようには話さなかった。ただ神だけがこのような言葉を語ることができたのだ。そうなんです。イエス様のお言葉を聞いたときに、どう考えても人間はこの歴史上で、このイエスのように語った人間はいない。もしこのような言葉を語れるとしたら、それは神だけだ。すなわちこの言葉は、ただ称賛しているだけではない、もうイエス様に心奪われた者の言葉です。すると、当然のように上司のパリサイ人、祭司長たちは怒り出すわけです。議員たちは怒り出すわけです。激しい口調で怒鳴ります。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。皆さん、この上司たちの言葉はどうでしょう。彼らの傲慢さがプンプンプンプンに寄ってくるような言葉態度です。私たちは律法を知っている。聖書を知っているから、決してあのどこの馬の骨かわからないようなナザレの男、あのイエスなんかに騙されやしない。しかし、お前たちは律法を知らないから、聖書を知らないから、やすやすとあの男に騙されている。惑わされているというのは騙されているという言葉。律法を知らないこの群衆は呪われている。ひどい言葉です。聖書を知らないから騙されている。もうお前たちは呪われていると言い切るのです。鼻持ちならない言葉なんですが、しかし、ふっとこの言葉を自分に当てはめると、同じ態度を私たちは取らないかな、私は取らないかなとぎくりとするのです。私は聖書を知っている。私たちは聖書を知っているけど、あの人たちは知らない。私たちは聖書を読んでいるけども、聞いているけれども、あの人たちは聖書について何も知らない。だからあんなことやってるんだ。こんなことを言うのだ。こんな態度を取るのだ。私たちとは違う。鼻持ちならない。聖書を知っているっていうことのゆえに、傲慢さに陥ることがなければ感謝なのですが。その時でした。なんと、その彼らのうちの一人、70人の議員のうちの一人であり、パリサイ人である一人の人が、黙っておれなくって口を開きます。待ったをかけます。すなわち、48節で、議員とかパリサイ人のうちで、誰かイエスを信じた者があったか、一人もないだろうという、この言葉に、なんと、身内のうち、中から、またをかけた人物が登場するのです。誰ですか？ニコデモです。誰かあったか？あるぞ！ここにいるぞと、ニコデモが口を開くのです。 50節、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。ニコデモはどこに出てきましたっけ？ヨハネの福音書の何章？三章に出てきた皆さんおなじみの人物です。ニコデモ。ちょっと読んでみましょう。三章の一節。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスの元に来て言った。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。この人物です。すなわち、ニコデモはパリサイ人であり、またユダヤ人の指導者であり、すなわち70人議員の一人であり、また本人の言葉によると4節、人は老年になっており、結構年をとっており、またイエス様の実節の言葉を見ると、あなたはイスラエルの教師でありながら、イスラエルの教師です。このニコデモが立ち上がって、律法を知らないこの群衆は呪われていると言うけれども、律法を知らないのはどちらだと切り返すのです。51節。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ、判決を下さないのではないか。見事なニコデモの弁護です。律法、律法と言うけれども、律法を知っていると言うけれども、律法によれば、こうではないか。例えば、申命記の1章16、17、裁きの時には、人を偏って見ないで、よく聞きなさい。身分の低い人にも、高い人にも、皆同じように聞かなければならない。出エジプト記の23章の1節から3節を見ると、偽りの噂を言いふらしてはならない。悪者と組んで、悪意ある証人となってはならない。権力者の側に立って偏り、不当な証言をしてはならない。貧しい人を特に重んじてもいけない。このような御言葉を背景にして、ニコデモは仲間たちをたしなめるのです。あなた方は、イエス様から直接聞きもしない。イエス様が一体何をしているのか、自ら調べようともしない。その上で、何も知らないで、上で、逮捕せよとか、死刑にせよとか、判決を下している。それこそ、律法を知らない。律法に背く逆らう態度ではないか。皆さん、ニコデモの姿勢は、態度は、これは大変だと思います。70人の議員たちの中で、たった一人、ニコデモだけが、イエス様を弁護して、こんな場面で立ち上がって反論するというんですから、相当な勇気が必要です。議員たちは、当然のように今度は矛先を、怒りの矛先を、役人ではなくして、ニコデモに向けてくるわけです。ニコデモはそういった迫害、そのようなですね、責めを承知で立ち上がっているわけです。52節。彼らは答えていった。あなたもガリラヤの出身なのか？調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。彼らの忌々しさがよく出ています。あのガリラヤ人ナザレのイエスを弁護するからには、お前もガリラヤ人、ガリラヤ出身なのか？ガリラヤからは何の良いものも出ないんだ。ガリラヤ地方への南のユダヤの、ユダヤの地方の人たちの差別意識がむき出しの言葉です。調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。そこでニコデモに代わって調べてみました。ガリラヤから預言者は出なかったか。出てるんです。まずは預言者のあのヨナ。魚に飲まれたあのヨナはガリラヤ出身です。 第二列王記の 14-25 というところを調べると、ガテヘフェルの出の預言者、アミタイの子ヨナと紹介されます。ガテヘフェルというのは、ガイラヤ地方です。イエス様が育った、あのナザレの目と鼻の先すぐそばに、このガテヘフェルはあるのです。ヨナはガリラヤの出身です。もう一人、預言者ナホムという人物もガリラヤの出身ではないかと言われています。正確なことはわからないんですが、そうではないかと言われるんです。というのは、イエス様がガリラヤ地方の伝道の拠点にした町、カペナウム。このカペナウムという名前は、ナホムの町、この村、ナホムの村という意味なんです。ですから、ここの出身ではないのかと言われるんですが、なんと、調べてみなさい。ガイラヤから預言者は怒らないというこの言葉も聖書を知らない言葉になってしまいました。このようにしてみると、偏見とか固定観念っていうのがいかに誤った判断、誤った態度を生み出すかをこの指導者層は私たちに見せつけてきます。この偏見。実は私たちもいろんな部分でいろんな事柄について偏見を持っています。もし皆さんの中で、いえ、私は何の偏見も持っていませんという人がいたら、私は全てのことに対して公平公正に物事を見ています。私は偏見なんか持っていませんという人がいるとしたら、実はその考え自体が偏見です。私は偏見なんか持たないという偏見を持っているんです。偏った考え方を持っています。私たちはみんな、その経てきた経験、育ってきたその環境、出会ってきた人々、また読んだ本、様々なものによって、いろんな知識、いろんな影響を受けているんですけど、私たちは全く公平な、全く正確な情報なんて得られることはできないんです。どこか偏っています。ですから、私たちはみんな偏見を持っているんです。どこかで偏っているんです。いろんな分野に向いて、ついて、私たちは偏見を持っているんです。実は、それを認めることが大切です。実は、私は偏見を持っている。持っているに違いない。私は今具体的にこれが偏見だという意識はないけれども、きっと私は偏見を持っているに違いない。いろんな部分で私はまだ知らないでいること、また誤解していることがあるに違いない。自分の考えではこうだけれども、もしかするとそれは間違っているかもしれない。偏っているかもしれない。だから、よく聞かなければならない。よく調べなければならない。へりくだって聞かねばならない。この私は偏見を持っているに違いないという意識が、よく聞く心、へりくだって聞く心を生み出すわけです。しかし、残念ながらこの指導者たちは、自分たちが偏見を持っているということを認めていません。気づいていません。いや、そんなこと信じたくもないわけです。自分たちは間違っているはずがない。私たちは律法を知っているんだからという、この恐るべき偏見によって、人を裁き、自らを絶対として、他人を呪ってまでいるという姿を晒しているわけです。この高ぶり、私は偏見なんか持っていないぞという高ぶりが、他の人を軽く見させるわけです。イエス様に直接会って、イエス様によく聞き、よく調べてから判断をすることもない。イエスがキリストであるはずがないと、もう頭から決めつけているわけです。ですから聞く耳持たないわけです。なんと多くの人たちが、イエス様に対する偏見、それを偏見とも思わないで自信たっぷりに、キリスト教についての批判や、イエス様に対する様々な批判や、教会についての発行を言うでしょうか。いかにも分かったように断定します。 それだけ自信たっぷりに言うからには、聖書を相当詳しく読んで調べたんでしょうねと言うと、聖書なんか読んだことがない。聞いたこともない。そんなものを読まんでも分かっとる。と言って頭から否定してくるわけです。しかし、そんな人々の中で、70人の議員の中でただ一人ニコデモだけは違ったわけです。人々から伝え聞いたイエス様の情報、仲間内でのイエス様に対する評価、そういったことだけで、イエスはキリストではないという答えをニコデモは出すことを控えました。そしてニコデモは直接自分で夜こっそり、まあこっそり行ったのかどうかわかりませんけど、イエス様のもとに行って、イエス様と膝を交えて一緒に語り合って、自分の耳で自分の目で確かめたわけです。まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知ろうとして、参照のところでイエス様のもとに行ったわけです。私たちもこのニコデモに学ぶべきです。人が何と言っているか、私の読んだ本が何と言っているか、有名な作家が何と言っているか、そんなことでなくて、そんなことで結論を出さないで、あなた自身が聖書を開いて、あなた自身が聖書を通して直接そこでイエス・キリストに向き合って、そしてイエス・キリストの聖書の中に表されている言葉を聞いて、また、その聖書に表されているイエス様の人格、品格に触れて、聖書を通してあなたが直接にイエス様はどんなお方なんだろう、どんな力あるお方なんだろう、そしてあなた自身が直接聖書を通してイエス・キリストの十字架の場面に触れて、人の言うことではない、そんなことありえないという人の意見ではない、あなたが直接聖書を通してイエス・キリストの復活の場面に触れて、あなたがご自分で答えを、判断を下していただきたいのです。そして、聖書に触れ、イエス・キリストに直接お会いしようとするとき、ぜひ祈り心を持って、イエス様、私はあなたのことをほとんど知りません。知っていることもきっと偏見であり、多くの誤解があるに違いありません。私は正しくあなたのことを知りたいのです。しかし、愚かで、すぐに偏見を持ってしまう私は、正しく知ることができません。ですからどうぞ、もしあなたが本当におられるんでしたら、あなたの側で聖書を読むとき、私の心に語りかけ、私に出会ってください。聖書を読むとき、説教を聞くとき、どうか、あなたご自身が私の心に触れて、私に出会ってください。私を教えてください。そんな思いを持って、ぜひ、イエス様に直接触れていただきたいのです。聖書を開いてイエス・キリストを追い求めるということは、イエス・キリストと直接向き合うということなんです。その時必ずあなたも、あの役人と同じように言うに違いないのです。役人はこう言いました。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。もしも、人の言葉じゃなくして、受け売りではなくして、あなたが直接イエスという人物に向き合うなら、あなたも、あなたの口で、あなたの心で、未だかつて、私はイエス・キリストのような方に出会ったことがない。イエス様のような方を私は知らない。イエス様のように力あるお方を私は知らない。イエス様のように真実な方に私は出会ったことがない。イエス様のようにへりくだった方に私は会ったことがない。イエス様のように、罪深いものを本当に分け隔てなく愛して、そんな罪深いもののために命を捨てて十字架にかかったような方を私は今まで会ったことがない。イエス様のような死んだのに三日目に蘇って今も生きていらっしゃるという方に未だかつて会ったことがない。ぜひ、そんなイエス様に出会ったというあなた自身が直接イエス様に出会って経験したその感動、その喜びをあなた自身のものとしてしっかり経験していただきたいのです。そして、あなた自身がイエス様にお会いして、イエス様に聞き、イエス様に学び、イエス様に従い、イエス様を愛して、イエス様と共に歩くという、歩むという幸いな人生をぜひ握ってほしいのです。 あの役人たちは、イエス様の元から帰ってきて、上司たちに報告をしたとき、お役たちの反応、それを見てこの役人たちはどう考えたでしょう。自分たちで聞きもしない、愛もしない、調べもしないで、お前たちは騙されている。俺たちは騙されないぞ。簡単に騙されるのはお前たち律法を知らないからだ。呪われているという、この上司たちの態度に、上役たちはがっかりしたと思います。こんな上役に私たちは仕えているのか。本当にですね、この役人たちは、この上役に仕えて生きるっていうことの虚しさを感じたに違いない。そして、なおさらのこと。イエス・キリストの偉大さ、素晴らしさが浮き上がってはないでしょうか。私たちは一体、どちらの意見に、聞き従うんでしょうか。偏見で凝り固まったものに仕えながら生きるんでしょうか。イエス・キリストに仕えて生きるんでしょうか。ぜひ、イエス様に直接聞いて、イエス様に聞き、従い生きる歩みをしていただきたいのです。イギリスで実際にあったお話です。ある伝道者が街角に立って力いっぱいキリストの福音を伝えていました。何人かの人たちが集まってその説教者のメッセージを聞いていました。ところが一人のですね、男が彼のメッセージを話を始めから終わりまでずーっとですね、批判し続けたんです。何か一言言うと、そんなこと馬鹿げている、そんなことが嘘っぱち、けなすわけです。この説教者、急にですね、静かに黙ると、みんなが見ている前で黙ってポケットからみかんを取り出しました。そしてみんなの前でみかんを剥いて、ゆっくりとみかんをですね、一房口に入れて、食べてしまうと、先ほどからずっと悪態をついているその男性に問いかけたのです。みかんは酸っぱかったですか？甘かったですか？するとこの男怒ってですね、バカ野郎、どうして俺にわかるんだ、俺は食べてないんだぞ。伝道者は言ったそうです。それなら、どうしてキリストがどんなお方かあなたにわかるんですか？あなたは一度もキリストを体験したことがないでしょう。今日もイエス様は私たちを招いていらっしゃるわけです。先週のところでは、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様は私たちを招いているのです。誰でも重荷を負って苦労しているならば私があなた方を休ませてあげますと招いています。求めていますか？真理を求めていますか？命に溢れた生活を求めていますか？イエス様は言うのです。私が道です。私が真理です。私が命です。私のもとに来なさい。ぜひ、他人によってではなくして、あなた自身がイエス様に、はい、あなたのお招きに応えて私も行きます、イエス様。あなたの体はその場所にそのままでいいんです。しかし心で、イエス様、あなたのもとに私も行きます。そして私も、偏見の凝り固まった中で、自分で決めつけてしまわないで、今何も知らない、わからない、でもあなたを知りたいのです。あなたにお会いしたいのです。どうぞ、私に会ってください。ぜひぜひ、イエス様にあなた自身で言っていただきたいのです。またこの伝道集会の開かれる週、多くの人たちに、この役人のように、イエス様のようなお方はありませんと伝えるものでありたいのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。